こんにちは、門垣俊子です。人生100年時代を迎えています。そこで60歳代後半から70代、80代、90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに暮らす、そんなヒントを心理学の面から紐解いていただきましょう。お話は、家族エトセトラでおなじみの港川短期大学元学長でいらっしゃいます社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今年も毎月一度先生からこの豊かな第三の人生のヒントをいただいておりまして、は
い、大したヒントになりませんね。申し訳ないです。
いえ、やっぱりこういうことを、はい、こう毎月毎月ですけど伺うことで不安がちょっとだけこうね楽になっていくんですよね。それが大事ですね。
そうですね、やっぱり人間年とともに年齢が過ぎてくるとだんだん不安が高まってきますからね。
いやもうね、想像していなかった母が私の年代の時に、はい、そんなことが不安だったのかってちょっと娘の時にはそれが思えなかったので申し訳ないなっていう気がしてますから、さあ今日は
ね、これ数ヶ月お話ししておりますけれども、はいはい、東京大学医学部救急医学部教授、当時の教授です矢作直樹という先生がお書きになった、はい、おかげさまで生きるという本 でこの本はね、はい、2014年の6月に第1版印刷してるんですけど、
はい、
7月に第4冊
すごいです、ね、
1ヶ月で4冊吸ってるんです ね、
いわゆる冊っていうのは印刷の冊を書きますので ね、はい、すごいですよね。
この矢作直樹という人の本はよく売れてるんですね、
はい、
でおかげさまで生きるという本の紹介してるんですけど、はい、第1章は、
はい、
見えないものに価値があるとか、
はい、そうでした、
ね、第2章はね、はい、答えは出すものではなく出るもの、
あ、そうでしたね。
第3章が欲しがるのをやめる、
うん、
第4章が評価は誰かの思い込みに過ぎない。で今まで第3章のお話をしましたので、
はいはい、
今日は第4章評価は誰かの思い込みに過ぎないというお話をしてみたいと思います。
なんかいいですね。評価は誰かの思い込みに過ぎない、はい、
その中でね、はい、私は各章で気になる言葉というのをちょっと挙げて、お話をしてるんですけどね、
はいはい、
第4章で評価は誰かの思い込みに過ぎないというところで、うん、私気になる言葉が出たのはね、
はい、
誇りは全ての人が生まれながらに持っているという、
誇りは全ての人が生まれながらに持っている
という言葉です、
は
い、でこれはね誇りを持てない人が多いという話を聞くたびに、はい、うん、この矢作先生は残念に思いますというふうに言っていらっしゃいます、
はい、
特に日本人はこの誇りがあまり持てない人が多いというのがある、
そうですね、
この心理学ではね、自己評価っていうんですけど、ね、
はい、
自尊感情が低い人が多いというんですね、はい、これに、まあ、関連したお話になると思うんです、
はい、
で誇りを持てない人が多いという話を聞くと私は残念に思います、ね、矢作先生おっしゃってますけどね、
はい、
先生の考えはね、なぜならば誇りというのは持つとか持たないとかいう類のものではない、
はい、
と言ってらっしゃいますね、
はい、
先生の考え方によりますと、誇りとは自尊心と同じ意味、
はい、
心理学では自尊感情というふうに言いますけどね、
はい、
自尊心というのはこのように生かされているとか感謝の気持ちの裏返しであって、そもそも私たち全員が持っているものなんだと考えるって話なんですね、
はい、
うん、で自分がこの世に存在することを両親に感謝し、周囲に感謝し、お天道様に感謝する、その気持ちの裏返しとして持つものだ、それが自尊心である誇りですというふうに矢作先生は説明していらっしゃいます。
要するに
自尊心と誇りというのは同じ意味だと、 はい、おっしゃってますね。
自尊心と誇りが一緒という
同じ意味、はい、私はあのこの番組か前の番組でお話したかも分かりませんけど、自尊感情というね、お話をしたと思う。自尊感情が高いか低いか、
伺いましたね、はい、
でまあそういうことですね。で誇りというのはね、あのおごりという言葉がありますね。おごりとはちょっと違う、
はい、
あ
ちょっと違う、はい、ね、
でそれはその通りですね。似て非なるものというのかな、
はい、そうですね。おごりとはやっぱり全然違いますね、
はい、誇りというのはね、はい、自尊心と、まあ、同義語というふうに矢木先生は言っていますけれども、一言で言えば私を自分を大切にする心のことですね、はい、要するに人と比べて人より優れているとか劣っているということではなしに、自分を大切にする。心理学では自分が好きに、ね、好きかどうかというの、はい、そういう要するに自尊感情が低かったらね、もうどうせ自分はダメ人間だ
と、どうせ私はダメよねという、そういう言葉になっていくけど、はい、
だから自分が好きでなくなってしまうんですよね。
そうかそうか、はい、でも根っこのところでは自分が一番気にしてることなんですけど ね、
そうですよ ね、 ね、
思いたいけども思えないという、
そうですよ ね、 ね、で自分は誰にも置き換えるものではないという存在、はい、誰にも置き換えられるものではないという存在といっても、はい、いいと思いますね。
そうですね、
この誇りというのはね、でこれに対しておごりというのはね、あの得意になって威張ること、あるいは身の程をわきまえずに選ぶこととか、はい、思い上がり、これが、おごりですよね。やはり先生の例え話を紹介しますとね、両者はもちろん違う異なるもんですけれども、自分の所属医学の世界においても何かとんでもないことをしたり、はい、不遜な態度をとって貧食を買ったりする人が出ると、医者のおごりと、はい、誇りとおごりが同時にクローズアップされます。はい、こういうふうに確かにそう、医者のあの人ちょっとおごりが出たとかね、あるいはその、誇りが行き過ぎたというのが、で誇りと重りは全く違いますけれども、はい、矢木先生は両者に近い色合いがあるというふうにおっしゃってる、うん、はい、納得しますわ。あの重りというのはプライドと言ってもいいかもしれない。プライドというのは誰かと我々比較してというのがね、はい、出てくる、そしてさらに加えてね、生かされているという、まあ、人間は生かされているという、その感謝の気持ちが薄れると人は誇りを大りに変えてしまうこと、周囲の信頼を失うのですという、まあ、気をつけるべき言葉ですよね、
はい、
この、 あの私にはちょっと言いましたけど、
はい、
自尊心と大りやない誇りというのは、はい、やはり先生は同じ意味だというふうにおっしゃってますけれども、
はい、自尊心と誇りは同じ、
うん、はい、心理学では自尊心という自尊感情、感情、
はい、
前の見た自尊感情が高いか低いかですよね、
はい、
でアメリカ、ヨーロッパ人と我々自尊感情が高いん
です。そうです ね、
ね、はい、で日本人というのは自尊感情が低いという、はい、最近はかなり変わってきましたけどね、日本人もね、自尊感情というのは自分の弱さとか欠点も含めて、自分自身を肯定的に捉える、まあ、自分には価値があるという、そういう感情のことを自尊感情というんですよね、はい、自尊感情が高いと前向きになりますわ、
はい、
で自尊感情によく似た言葉にあの自己効力感というのがあります。自己効力感、
はい、あ以前もそのお話を伺いましたね、
はい、自己効力感というのはね、はい、自分はやればできるという感情です、はい、だから自己効力感の高い人は自尊感情も高い。
自尊感情がないと自己効力感は育たないっていうことでしたね、以前おっしゃった。
逆なんです。
あ逆ですか。
自己効力感が、はい、あると高いと、
はい、
自尊感情も高くなる、
はい、
自分はやってもやれないと思えば自尊感情が下がってしまいます。
あなるほど、
ね、はい、やったらやれるというそういう 感情、自己効力感というんですけど、ね、で自尊感情と、このいや矢木先生は自尊心として言ってらっしゃいますけど、これは自尊感情と同じ意味だと思います、
はい、
これを矢木先生は誇りと自尊心は同じだというふうに言われてますよね、
はい、
で自尊感情と自尊心とプライドとはちょっと違いますよね。プライドというのはうぬぼれとか思い上がりとか、
そこまでいきますか。
そういう意味が多少含まれますよね、だからあの自尊心というのは人と比較しない、人は人、自分は自分、
そうか、そうですね、
ところが、はい、このプライドとかね、あの優越感というのは人と比較して、はい、劣等感もそうです、人と比較して自分は劣っている、はい、というようなことになりますね。だからね、なかなか面白いことだと思うんですよ。
そうですね。
でこのね、
はい、
あの矢木先生はね、自分は誰にも置き換えられるものではないと、そういう存在だという言葉を裏付けるような根拠になると思うんですけど、
はい、
矢木先生はこんなこと言ってですね、
はい、
誰もが数えきれないほどの奇跡の連続の末にこの世に自分が生まれた。お父さんとお母さんが何かの奇跡で結婚して、
は
い、おじいちゃんおばあちゃんも何かの奇跡 で、
ね、
奇跡の積み重ねですよね、
はい、
でこの世に誕生した。だからあなたが生まれたということは、その背景を考えると、もうちょっと考えてみれば本当にその奇跡の積み重ねで今の自分が生まれた、そういうことを思うとね、
はい、
やっぱりあのなんていうのかな、誇りを忘れることは二度とない、そういう意味ではやっぱり誇りとか自尊心というのは非常に大事だと、はい、こういうことですね。
そうですね。
で誇りは全ての人が生まれながらに持っているものだというふうにおっしゃってますよね、はい、そのテーマの結びの言葉としてね、
はい、
誇りと重りは表裏の関係、裏表の関係、はい、誇りは誰かと比べるものではないという、それからその解説を言いますとね、
はい、
自分は誰にも置き換えられない存在、奇跡の連続の末にこの世に生まれたという事実を知っておくと、
はい、
そのなんていうのか、誇りを忘れることは二度とない、こういう考え、だからやっぱり自分を大事にするというのかな、そういうことが非常に大事ですよね。
そうですね。
だから自ら命を自殺というのは最も誇りが捨てたということになってしまいます。しかし本人にしては苦しんだ末の自殺ですからね、その辺が非常に難しいところですよね、
はいはい、
でまあ後半はちょっとこれに関連したお話をしたいと思います、
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。さあ先生、後半の方ですが、はい、はい、お話します。
ちょっとで前半とは話に違うんですけどね、
はい、
あのまあ関連してるんですけど、
はい、
あの生老病死という言葉がありますよね、
はい、ございますね。
それについてちょっとあのお話したいと思うんですけどね、はい、
生老病死について、
あの、はい、週刊文春という週刊誌ありますね、
はい、
これのね今年の8月28日号に、
はい、
あの連続インタビューの5回目として、
はい、
私の大往生というテーマで、
は
い、連続6回シリーズで捉えてるんですね、
はい、
で6回目 の私の大往生というのはあの細川守弘さんのお話は、はい、先月が先月、はい、先々月
いお話していただきましたね。
これは第5回目のインタビュー、
はい、
8月25日号に出た本あの記事なんですけどね、
はい、
私の大本の養老孟司先生、
あ、はい、あのバカの壁がもう皆さんよくご存知ですね、
はい、有名になりましたね。
そうですね。
この本はねなかなか面白いことが書いてありました。
はい、
あの自分の死について考えても仕方がない、
仕方がない、
はい
はい、
という考えですね、
ええ、
これ仕方がないということをまた後で矢作、
はい、
先生の話をもう一遍出したいと思いますけども、
はい、
あのやこの養老先生もなかなか面白い考えを持っていらっしゃいます。例えばね、今は情報化社会ですから、生と死をまるでコンピューターの二進数のように1と0、1が 生きている、ゼロは死というふうに考えている人が多いんですね、
は
い、生は一、死はゼロである、これはえらい違いだ、ね、でもゼロと一の間は不連続ではない、連続していると考えるのがこの人の考え方、はい、だから人生そのものはゼロと一の間にあると考えたらどうでしょう、だから一が生まれる、ゼロが死、だからこの先生今87歳ですからね、
はい、
もう人生の9割は生きてきた、だから連続しているということはもう9割は死んでる、あと1割のこと1割しか生きてないってこういう考えですね、もう9割方僕は死んでるんだ、そういう考えですね、でね、この理想の死はあるかということについて聞いたら、その死のことなんか考えたことがない、こういうふうに言えた、
理想の死はあるかって聞かれたら死ぬことは考えたことがないと、
はいはい、そんなことは考えたことは、はい、なかなか面白い考えですよね、はい、で養老先生も心筋梗塞になったりして、
死の淵を
さまよわれて、がん、がんも2回検査で出てきて、ね、
はい、
結局今はなお、がんは消えたそうですけれども、いつ死ぬかわからない、でも死のことについては考えても仕方がない、そういう考え方ですね、死に答えなんてはないという考えです、なかなか面白いと思います、
でね、
例えばね、はい、私もこの考えが面白いと思ったのはね、はい、自分は死んだと思うことができるのは生きている時だけ、
あ、確かに
本当に死んでしまうと
そんな、そうですね、意識がね、はいはい、
だから自分は死んだと思うことができるのは生きている時だけ、
はい、
死んだことを自分で確認するなんてできないん
で、できない、そうです ね、
そもそも現代人は死を物理的な現象あるいは客観的な事実として捉えがちだけど、実はそうじゃないんだ、
うん、はい、
さっきでね、あの自分一人ならな死を確認することもできない、
はい、できない、
人が社会を作って生きていかなければ死という概念そのものがない、社会、人間が社会を作ったから死という概念が出てきた、自分が一人だったら自分で死を確認できませんから、死んだことわからない、
わ、はい、からないです ね、はい、
だから死というものは社会的にしか存在しないと言うんです、これなかなか面白い考えです、この社会的な死には3つの認証がある、
はい、
1認証の死は自分の死、
はい、
2認証の死は家族や友人など身近な人の死、そして3認証の死は赤の他人の死というふうに捉えていらっしゃいますね、1認証の死は自分で確認しようがないので実在しない、実際、
はい、
私の死というのは存在しないわけ、
はい、
で三人称の死も自分の日常から切り離された無関係の死なので、
はい、
何も同然だ、
はい、
結局だから私たちが経験できるのは実は二人称の死、はい、これだけなんだ、身近な人、家族の死、
ね、はい、
これしか確認できない、そういう考えですね、
はい、
これなかなか面白い考えだと思う、
そうですね、
ですよね、でね、こんなことも言ってらっしゃる、最近は小中高生の自殺が増えていますが、その背景にも、自分の命は自分のものという考え方があるように感じます、でも自分の身体は自分だけのものではないんだ、田んぼだって自分の一部ですよ、田んぼにできた米を食べて自分の体ができているんだから、そのことを現代人は忘れてしまっている、自分と世界のつながりが切れてしまったり、これがあの矢作先生のつながりの話で先月した、これに関係するのかもしれませんね、はい、
そうですね、
で最後にね、
はい、
あの いろんな話だなと飛ばしますけど、最後に理想の最後はあるかというふうに聞くと、
はい、
養老先生はね、理想なんて持ったこともないよ、
はい、
そういうふうに答えられる、僕は何に関しても理想というものを持ったことがない、
はい、
それは人生に対しても同じだ、これも面白いから目標みたいなものを置いてそれを達成しようという考え方はしないんだ、若い人は自分で人生を選択していると考えがちだけれど、僕は別に自分の選択なんてないと思っている、今 現在の状況は、それまでのいろんな集約条件の集約でしかない、今それまでの条件の集約でしかない、人生はなるべくしてなるという、そういう考え、だからその理由を探しても意味がない、これもなかなか面白い、
なんか達観した感じがしますね。
人生は偶然の積み重ねなのか、あるいはその神の意志、必然的にあなたはこういう人生を送りなさいという、もう審査やとか知らんけども、要するにこの養老先生は、今現在の状況はそれまでのいろんな条件の集約でしかない、これも分かりますわ、ある意味ではね、人の人生なんてそんなもんか分かり
なるほどね。
死について希望を言うならば、それは痛みや苦しみはない方がいいとおっしゃってます、でもね、痛みや苦しみがあっても仕方がない、仕方がないという言葉が、
出てきましたね、
これね、もう私も上手に言われてもね、矢萩先生の言葉をもう一回引用しますとね、矢萩ドクターは仕方がないことは仕方がないという考えです、これはね、仕方がないというのは理不尽な状況を粛々と受け入れる心のことであって、この感情は合理主義的にものを考える欧米人には日本人の言う覚悟というこのこと真意が理解できないと言っていらっしゃいました。これは先月お話ししました、つまり仕方がないというのは諦めの境地ではなくって、自分の力ではどうすることもできずに、それもまた人生の It's part of your life, It's part of my life、 これは私好きなこと、それも人生の一部だよ、とその状況を受け入れることで、大きな学びを得ることができると矢萩先生は考えていらっしゃいます。これはどういうことかと言いますとね、人間の知恵を超える力という、その大きな力が働く、人間というか、大きな地震なんかそういう、
そうですね、誰が悪いわけでもないですから ね、
人間の知恵を超える力によって起こることだと思って、ちっぽけな人間はどうにもしようがないという、心構えが必要だ、この心構えのことをやはり先生は覚悟と言っている、だから覚悟というのは諦めではない、そういうことなんです、だから仕方がないというのは最も日本人らしい言葉だと思うんです、でこの与野武先生も仕方がないとおっしゃる、痛みとか苦しみがあっても仕方がない、それに言ってらっしゃいますね、死について希望されてない方がいいとそう言いましたですよね、でね、養老先生は死と生の間に連続しているから、もうあと自分は1割の生きてるだけだ、1割の人生残っている仕事は虫の標本を作ることだけ、
お好きなんですね、
好きな標本作り、昆虫が好きですよね、だからね、極楽浄土に行っても虫がいなかったら楽しくない、そんなこともおっしゃってます、でね、結論に入りたいと思いますけれどもね、結局は死も老、それから年を取って老いですね、死も老いも自然現象ですから、なるようにしかならない、考えても仕方がない、もう人間の力を超えたところ、そういうふうに考えていらっしゃいます。で最近アメリカではこれも先月言いましたけど、老いは病気だと言って、
そうそうおっしゃってましたね、
老化細胞を除去する治療の研究が進んでいるようです、現代人ってそういう意味では徹底的に傲慢で全てのことに答えが出るはずだと思ってる、要するに矢萩先生がおっしゃる理屈で解決する、欧米人は理屈で解決する、つまり1か0かという考え方ですよね、合理主義的な考え、
そうですね、
イエスかノーかで、欧米人はイエスかノーかでも、我々日本人はね、私も誰かに聞いたことがあるんですけど、 イエスでもないしノーでもない、はい、イエスでもありノーでもあるという、うん、そういうこともありますよね。そういう考えが日本人はありますよね、はい、
そうですね、
合理的に割り切れない、
は
い、それが日本人だから、死にしろ老いにしろ、はい、答えが出ない状況を許さない。でも私はいい加減そういうことをやめたらどうだと思う。たまには自然にも譲れ、自然に譲る、死に答えなんてない、だから最後は自然体でいいんじゃないかと思う。要するに仕方がないものは仕方がないという、はい、その覚悟が必要なんだという、矢上先生と相通じるものがあるなという気がするんです。まあ今月はこれぐらいにしておきましょうか、は
い
は
い、ありがとうございます。たくさんのヒントをまた今日もいただきました。
いろいろ考えることがいっぱいありますね。
そうですね、感じることもたくさんありますね。
ありますね、
これがなんか毎日の中を豊かにするかなって考えたり感じることがやっぱり一番 ね、いいと思いますので、ね、
そうですね、結局迷うばかりですけど、
はい、
豊かなということ迷いが多い。
そうですね、
選択肢がたくさんあるとね、満足感は、その選択肢を選んだ時満足感が少なくなるという理論がある。
そうなんです。
選択肢が少ないほど、ね、はい、あと選んだ結果満足が高い。選択肢がたくさんあったら、あっち選んだ方が良かったのかな、こちらが
後からね。そうですね、確かに、
だから選択肢が多いということは必ずしも、その自分が満足するかといえば必ずしもそうではないという考えも、成り立ちますね。
そうなんですね。
だから豊かな人生というのは迷いが多い人生と言ってもいいかもわかりませんね、
はいはい、ありがとうございました。またそして今日が今年最後の放送になりますか、はい、来年もどうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは、ラジオの時代家族エトセトラでおなじみでした港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。次回は1月の28日の水曜日、第4水曜日に配信をいたします。次回もぜひ豊かな第3の人生のすすめお聞きください。